る驚異のボーカリスト、マリアセレンのパラレル音楽空間をお楽しみください。詳しくは TBS ラジオのイベント情報まで。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード第16章、ローマの休日、南ヨーロッパ1。手紙を投函し、市場に食料の買い出しに出かけた。その途中で急に雨が激しく降ってきた。しばらく土産物屋の店先で雨宿りしていたが、当分やみそうになかった。そこですぐ目の前のアカデミア美術館に入ってみることにした。フィレンツェに何日もいて、これまでこのアカデミア美術館にだけは来たことがなかった。もちろん、そこにミケランジェロのダビデの像があることは知っていた。ベッキオ宮殿前のシニョリア広場にあるのはレプリカであり、損傷を避けるためにオリジナルは室内に置いてあるのだという。しかし、私はなぜかあのダビデには関心が持てなかったのだ。中に入ると、正面に巨大なダビデの像が立っていた。最高に細心の注意が払われ、周囲に余計なものが置かれていないこともあって、すっくと立っているように見える。シニョリア広場にあるレプリカより大きく見えるのは、室内にあるからだろう。レプリカより体の線に張りがあるようにも感じられるが、やはりだからといって特に心を動かされることはなかった。5分も眺めていれば十分と思えた。さて、ここでどうやって雨宿りの時間を過ごそうか。ところが、ダビデ像の手前に思いがけない作品があった。いや、それは作品とは言えないものだった。石の塊、というのが最も実体に近い。石の塊。だが、それはただの石の塊ではなかった。ミケランジェロが掘り上げようとして、未完のまま放棄された大理石だったのだ。その未完の大理石の塊は四つあったが、とりわけ私に強く迫ってきたのは、目覚める捕虜と名付けられた一つだった。半分どころか四分の一ほども掘られていない。大理石の塊に、男の体がレリーフのように浮き出ているだけだ。しかし、それは未完であることによって、大理石と像との関係が、だから素材と作者との関係が、劇的なほど鮮やかに炙り出されていた。それはまるで、男が大理石に囚われているようだった。男は苦しげに顔を歪ませ、体をよじっている。獅子を震わせ、大声を上げ、大理石の漆黒から、今まさに抜け出さんとしているかのようでもある。 私はその荒々しいエネルギーに満ちた未完の像を見つめているうちに、奇妙な幻想を抱いた。遠い遠い昔のこと、神の怒りに触れた一人の男が大理石の岩に閉じ込められる。ある日、石工の手によって切り出されてきた大理石を見て、その奥に埋もれ苦しむ男がいるのを感知したミケランジェロは、のみを振るうことで彼を大理石の牢獄から救出しようとする。だが、男の体にはミケランジェロが振るったのみの跡がくっきりと残っていた。それは、男があらかじめそこに閉じ込められていたわけではないということを何よりも雄弁に物語るものだった。ミケランジェロの振るうのみの一振り一振りが、男に肉体を与え、生命を吹き込んでいったのだ。覚醒ではなく、誕生させようとしていたのだ。その時、ミケランジェロは神に近い存在となる。大理石の男にとっては、ミケランジェロこそが神である、と言ってもよい。それにしても、作るということのなんと凄まじいことか。男は大理石の牢獄から完全に解放されることはなかった。囚われていることの苦しさだけをあらわにされただけで、放置されてしまった。だが、本当の苦しみは、彼の神になれなかったミケランジェロにこそ、深くあったのかもしれないのだ。私は作るという行為の秘密の一端を垣間見ることができたような気がして、その像の前からしばらく動けなかった。私はまだ雨の降り止まない街に出た。そして、その叩きつけるように強く降りつける雨の中を、熱に浮かされたように歩き続けた。その二日後、フィレンツェの中央駅前の広場から、斜塔で有名なピサへ行くバスに乗った。無論、ピサの斜塔で物理の実験をするつもりはなかった。前日、ペンションのベッドの上でヨーロッパの地図を広げ、翌日以降の旅程を検討していた。検討するといっても、その直前まで、フィレンツェの次の目的地がベネチアであるのは自明のことと思っていた。ローマで未亡人から聞かされた、大敗の極みを行くかのような町としてのベネチア、というイメージに強く惹かれるものがあったからだ。ところが、どのようなルートを取ってベネチアに入るかを考えているうちに、急に気が変わってしまった。イタリアという国は、長靴の付け根にあたる北部でフランス、スイス、オーストリア、ユーゴスラビアの4カ国と国境を接している。フィレンツェから北にルートを取ってベネチアに行けば、そのまま北上してオーストリアに入るか、ミラノを経由してスイスに入ることになるだろう。しかし、ルートを西に取ってジェノバに向かえば、地中海沿いに直接フランスに入ることになる。 フランスに入れば、マルセイユを経由して一気にパリに向かうことができる。パリに着けば、ロンドンまでは一歩の距離だ。しかも、イタリアとフランスの国境近くにはモナコがある。ジェノバを通過し、サンレモなどで有名なイタリアンリビエラを経由して国境を越えれば、もうそこがモナコだ。モナコ。モナコのモンテカルロには有名なカジノがある。カジノ。カジノといえば、この旅の初めの時期に、マカオのカジノでタイスーという博打に熱くなったことがある。一時は1200ドルを失い、それから夜を徹しての戦いの末、ようやくある程度までは挽回できたが、実質は200ドルの負けだった。現在の私の懐具合が、風前の灯火といった寂しい状態になっている原因の一端は、マカオのカジノにもあったのだ。地図を眺めているうちに、ふと、モナコのカジノでリターンマッチをするというのはどうだろう、という考えがひらめいた。まさにそれは典型のようなものだった。そうだ。マカオの仇をモナコで撃つのだ。あの200ドルを取り戻すべきなのだ。一旦そのアイデアにとらわれてしまうと、運河やゴンドラではなく、サイコロやカードが目にちらつくようになってきた。それにしても、あのマカオのカジノでの最後の月は凄まじかった。あの月はまだ続いているかもしれない。そう思いつくと、200ドルどころか、今度は簡単に大金を稼げそうな気がしてきた。勝って勝って勝ちまくれるかもしれない。いや、きっと勝てる。モナコで大金を手に入れ、ロンドンまで王侯貴族のような旅をしてやろうではないか。そこで私は、フィレンツェから北ではなく、西のルートを取ることにして、まずピサに向かったのだ。ピサ行きのバスには、隣に人の良さそうな老人が座った。予想通り、走り出して5分もしないうちに話しかけてきた。しかし、それがイタリア語のため、まるでわからない。私は肩をすくめ、ノーイタリアーノ、と言った。それがイタリア語で、私はイタリア語が喋れません。という意味になるかどうかは自信がなかったが、そういった局面で使うと、大抵は相手が意味を汲んでくれるのだ。その老人は、しばらく私の顔を見てから、英語で尋ねてきた。お前はシチリア人じゃないのかい？私はびっくりした。彼が英語で話しかけてきたことにではなく、シシリアンなどという言葉が出てきたことに対してである。まさか。 私が言うと、老人は目から頬のあたりに手をやっていった。そうかい。ここの辺が似ていたもんで。どうやら本当に私をシチリア人と間違えたらしい。しかし、老人は私が日本人だとわかると喜んだ。日本人と話をするのは初めてなのだという。だが、それからが大変だった。
桃色クローバー Z 高城れに初主演、映画サマーフィルムに乗っての脚本を務めた三浦直之による最新作は、それぞれの家出が重なって生まれるファンタスティック瞑想ストーリー、パルコプロデュース2024最高の家出。作演出三浦直之、出演高城れに、祈りきらら他、 TBS ラジオ公演で2月4日から24日まで新宿紀ノ国屋ホールで上演。チケット好評販売中。詳しくは03-3477-5858パルコステージまで。
TBS ラジオ公演、サックスプレイヤー熊谷俊ジャズコンサートバックキャッスルボリューム5、1月12日有楽町会いましょうで開催。国内トップクラスのミュージシャンたちによる本気のセッションをお楽しみください。チケット販売中。詳しくは熊谷俊で検索。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組ははとバス、ユニクロ他各社の提供でお送りしました。